2023年の大降雪アドベントを迎えました。クリスマスを迎えるにあたり、一番考えなければならないことは、私どもは一体どのようなキリストをお迎えしようとしているのかということであります。実は案外、人は皆身勝手な、自分に都合の良いキリストを考えていることが多いのではないでしょうか。もしも自分のただ望むようなキリストを待ち望んでいるとしたならば、本当の意味でのクリスマスを迎えることにはならない。クリスマスの歌を歌い、クリスマスの聖書を読み、行事として同じようなことをしたとしても、結局それは自己満足でしかない。いかなるキリストを私たちは迎えようとするのか。それを考えていくとき、一番恐るべきことは、この世が、あるいは私どもが、信仰や神の名のもとに、自分勝手なキリストを作り上げてしまうことなのであります。本日のヨハネによる福音書第一章三節には、万物は、すべてのものは、言葉であるキリストによってなったと記されてあります。このなったというのは、存在するようにされたという、すなわちもう少し柔らかく言えば、キリストによって万物は作られたと言っても良い言葉であります。自分がキリストによって作られたということを忘れ、自分のためのキリストを作ろうとする誘惑と過ちが、実は常に忍び寄ってきております。特にそれはクリスマスにおいて起こりやすい。なぜならば、キリストはまだ赤子であり、貝羽桶に寝かせられているだけであり、あるいは母マリアの体内にあって何も言葉を発せず言わないから、都合がいいのであります。クリスマスを初心に立ち返って迎えようとするなら、どのようなキリストをどのようにお迎えしたらよいのか、そこから考えていかねばなりません。この誘惑に陥ってしまったかどうか、自分に都合よくすり替えたキリストになってしまっているかいないかの判別は、聖書の御言葉と聖霊の助けによるほかはありません。そこでのポイントは、私どものためのキリストではなくて、キリストのための私たちがあるのだということです。そのことを本当に知ってそこに立っていくときに見えてくるものがきっとあります。今日のこの第一コリント一章三節の言葉に共鳴し、呼応する言葉がもう一つあります。お分けにならずにお聞きください。第一コリント八章六節というところにこうあります。私たちにとっては、唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また、唯一の主、イエス・キリストがおられ、万物はこの主によっ て存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。そう。第一コリントこの八章のところでは、万物はこの主イエスによって存在しているんだ。ヨハネの一の三のなったとのと一緒です。私たちもこの主によって存在しているのです。すなわち、自分のためのキリストではなくて、作り主である自分を作り、自分を存在せしめたキリストに、もう少し固い表現を取れば、私どもの存在根拠であられるキリストを迎えるのがクリスマスなのだということをまず明記したいのです。作り主なるキリストをお迎えするのがクリスマス。今日のポイントはそこです。クリスマスにキリストを迎える一番大事なことが、万物がキリストに作られたということであり、それがいわば元へになっているのです。創世記に記されている創造の御業は、実はキリストによってなされたのだ、と、このヨハネ福音書に記されていることにしっかりとつなげられていかない限り、私どもとキリストとの関係がはっきりしなくなっていってしまうのです。私たちはキリストの十字架と復活による許しと救いがあるという、この大事な一番中心的なメッセージを何度も聞いて頭にちゃんとインプットされています。しかし、この世界が、戦争が起こり、紛争が起こり、あるいは搾取が起こり、差別が起こり、あるいは豊かなる生活が起こり、あるいは温暖化の中に、とんでもない気候変動の中に生活の大きな変化に困窮している人々があり、そういうこの世界万物が、キリストによって作られたということであり、それが元へになっている。キリストによってなされた。キリストによってなったんだ。このことは、実は私どもはあまり普段、普通に考えていないことではないでしょうか。確かに自分も、偶然生まれて発生したものではなくて、神様が作ってくださったんだって信仰の中では思ってますよ。私たちが自分の父母のもとで命を生を受けて、そして人生を始めここにまで至ったのも、あ、神様が与えてくれた命であり人生なんだって確かに思ってますよ。しかしその自分を作った、自分を存在させた、自分をならせたのはキリストなんだという、このヨハネの福音書に記されている言葉は、どこかあまり意識されずに来てしまっている。今日はそこに立ちたいのです。ヨハネ福音書はですね、どの福音書もそうです。主イエスキリストの歩みを初めのところから語り始めていくわけですが、誕生物語はマタイとルカによる福音書にしか実はきちんとは記されてないわけです。そしてこの独特なヨハネによる福音書は、キリストの来臨、誕生について記す冒頭に、一番最初に、キリストがおいでになったということは、私を、あなたを作ったお方が、おいでになることなのですよ、と教えているのです。クリスマスを迎えるにあたり、私どもはこの創造の御業に立ち返ろうといたしますが、神様は作られたこの世界を、 御心のままに治めておられる、支配しておられるとも言えます。神様のご支配を考えようとするときに、万物をただ言葉を持ってお作りになる全能の神様に対抗して何か立ち向かうことのできるようなものなど一つとしてないのだと言える。ところが現実の私どもの世の中は邪悪な暴力がのさばっている。そのようなこの世にあって神の支配を信ずるということは誠に容易ではない。ニュースで次々と流れてくるあの戦争、あの紛争、その知らせを聞きながら、あるいは自分自身を振り返ってもしかりであります。自分にとって都合の悪いことが起こり、苦しみ悩むときに、その中にあって本当に神様のご支配を信じるということが揺らぐのです。それは信仰の危機です。いや、苦難や災難に遭うだけではありません。自分が神様に背く生活をしていることに気がついていて、世界で起こっている様々な悪しき事柄や、あるいは自分の周りの人々のよろしくない事柄に対して憤慨していても、どうして自分だけは例外で、外面をよくしていても本当は醜く汚れた罪を内に秘め持つのに、自分だけは恵みをいただけるなどと思うのは、あまりにも都合の良すぎる話であります。そういう形で神のご支配を信じる。そこは、筋が通っていないだろうということはすぐに気がつく。改めて、私どもは当たり前のように思っておりますが、実は決して容易でないのが神のご支配を信ずることなのだということを、クリスマスを迎えようとし、創造の御業に立ち返ろうとするときに、どうしても認めざるを得ないのではないでしょうか。天地万物の創造とご支配は、恵みと憐れみによるものだということを信じることが、私どもに与えられている信仰の大切なポイントであります。これが揺らいでしまいますと、自分の信仰を疑い始めます。そして信仰の道から外れていってしまうことが起こる。世界で起こっている悲惨な現実、身近な自分自身が抱える現実、どれもこれも、皆、神が本当に私どもをご支配なさっているんだという、そこを揺さぶってくる。まるでエデンの園で蛇がアダムに向かって、そっと、本当に神はそのようなことを言われたのかと囁くように、本当に神様は恵みと憐れみによって世界もこのあなたも作り、そしてご支配なさっているのかという囁きが聞こえてくるようになるでありましょう。今日そのような私どもに、神様はどのように天地万物を作られたのかがはっきりと告げられているわけです。それは キリストによってだと言われている。これは科学的な説明をしようとするものではもちろんありません。我々がこの世で生きていく生き方の根本を教えている言葉です。ただ神様が天地を作られたというそこだけでは、私どもに本当の信仰は生まれてこないと言っていいでしょう。美しい壮大な自然を見て、神の創造は素晴らしいと思うでしょうけれども、町を破壊し、瓦礫と化し、多くの人の命を奪う災害を前にして、途端に神の創造とご支配を疑う。自然を見て、世界情勢を見て、近隣の事件や出来事を見て、それで創世記に言われている神様による創造とご支配を本当に信ずる信仰というのは、逆にもろくも打ち砕かれていってしまうだろう。この世界を作り、この世界を維持し、この世界を支配していたも神を信ずるということは、どんなことの中にも、いかなる災いや人による騒乱紛争の中にも、それでも神は働いておられ、そこに一緒におられるということを信ずることであります。今現に、世界で起こっている戦争や紛争のニュースの映像を目の当たりにし、また国内の悲惨な事件や、同じ街の中で起こっている虐待や困難のニュースに触れながら、さらには自分のプライベートな世界にも誰にも知られないような内面の汚れたありさまを思うならば、そのような世界を自分を神が作られご支配なさっているとは言い難いという思いに誰もが駆られるでしょう。なのに、まさにそのためにキリストが使わされて、キリストによってこの世界、この自分が作られたんだということを聖書によって告げられるわけです。キリストによってこの世界もあなたも作られたんだ。そう告げられていくときに、私どもは初めてこの世を作られた神の深い御心を知ることとなる。古代メソポタミアに、やはり世界を創造する神話があります。ギルガメシュ叙事詩という詩の形で表されたり、あるいはギリシャの世界ではギリシャの神話があり、ローマにはローマの神話があり、朝鮮半島にも、そして日本にも、世界が作られる神話というのはいっぱいありますね。しかし聖書がこの世界を神がお作りになられたときに、深い御心を持って作っている。わかりやすいのはメソポタミアの神話などは、神々は実に気まぐれなんです。まあギリシャの神々もそうですけども、本当に気まぐれですよ。嫉妬し、もう人間と何にも変わらない。それでいて特別な能力、力を持って世界を作っていくっていうんです。神の気まぐれで作られたこの世界なのか。冗談じゃない。聖書は、神は深い御心を持ってこの世界を作った。それは、キリストによって作った。そう言うんです。キリストによって作ったということは、そのキリストがこの世に来られて、十字架にかかられ復活せられるというあのご生涯を通してのみ、そこから天地創造のその御業に、このを見ていく、その光を照らしていくときに、あの 光あれと言って始めた神の創造の御業のあの一連の7日間かけて、あるいはエデンの園の土をこねて、どっちでもいいんですけども、作られた神のそこにどんな思いが、どんな御心があるのかということが、このキリストによってわかるわけです。知らされるわけです。そこには深い憐れみと恵みとによった創造であり、その作って放りっぱなしにするのではなく、その恵みと憐れみがなお収め続ける世界なのだということです。ヨハネ福音書は、神を本当に知る、神がこの天地万物を作られたことを、そして支配しておられることを信ずるために、真っ先に一人子なるキリストが言葉として、神として、神と共に初めからおられ、キリストによって万物はなった、作られたのだと宣言してスタートするんです。そして続けて、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であったというのです。命があるということは、キリストが何かの法則や道徳倫理の基準のような無機質な、論理ではないということです。命があるというときには、そこには、息をする呼吸があり、心臓がドクドクいう心音があり、そして命があるときには、この目には瞳孔が絞り込まれて、ものを見ようとし、認識しようとすることが起こっている。人の命は、その言葉にある命は人の光であったという。命が光というのは、まあ、いかにもよく使われる宗教臭い表現に聞こえるかもしれない。しかし、天地創造に帰るこの光は、暗闇の中で輝いていると、先ほど来、私どもが直面する神のご支配を疑わせる暗闇の現実、この世、我々生身の人間の現実、を認識させるわけです。光は、神様と自分と闇とを認識させる。光というのは、認識させてくれる存在です。科学的な意味での光、光線ではもちろんありません。そのことのために一つ、ヘレン・ケラーのことを思い出したいと思います。ヘレン・ケラー、生まれて1歳半の時に高熱を発し、髄膜炎に罹患し、視力と聴力を失い、話すこともできなくなっていきました。裕福な家庭の中で、その三重苦を負って育ったヘレンは、誰とも意思の疎通もできず、旗から見たら、実にわがままな子供に育っていました。7歳の時に、家庭教師として迎えられたサリバン先生という方との出会いを通し、ヘレンは指文字を覚えるのです。教えられて、指文字を。そしてこの指のいくつかの形を持って、言葉をヘレンは獲得していく、知るんです。指文字で言葉を獲得するんです。言葉です。目も見えず、耳も聞こえず、それでも手でこうやりながら、それが言葉となって入ってくる。それによって自分に関わっているもの、触れているもの、周りにいる人たち、ありとあらゆるものを認識し始めるのです。サリバン先生が横でこう指文字で、今あなたの前にはこういう景色が広がっているのよって言われて、 綺麗な夕焼けなのよって言われて、見えなくてもヘレンの脳裏にその夕焼けという、そこにあるいは木が植わったり野原が広がったりという言葉によって与えられる世界が広がるわけです。認識を得るんです。光を得るんです。彼女はそれは言葉を得たということにつながっている。そして言葉を得たところに対話が始まるのです。一方的に聞くだけでは実はありません。対話です。光は言葉を、言葉は対話をもたらし、そして自分に関わることを初めて正しく認識させていった。見えない、聞こえない、何も認識できない真っ暗闇の中に置かれていた苛立ちや不安や恐れから、わがままとしか見なされなかった暴力的、破壊的な行動が変えられていった。ヘレンはその後盲学校で学び、さらには聾学校で学び、発声を覚え、話すことが実際にできるようになったそうです。日本にも戦前に1回、戦後に2回、合計3回来日してきて、多くの人にまさに光を与えていった。光というものは正しさ、秩序をもたらします。しかし闇は人の光である言葉なるイエス・キリストという光を理解できず、不都合なものとして排除しようとした。その光は十字架で消し去ることができたかのようであった。しかし、復活の命の中にその光は輝き続けていった。主イエス・キリストは私たちのこの世、この地上に立たれて、ただ正義を主張されたのではありませんでした。正義を主張し、その正義のために倒された当主たるキリストではないのです。キリストはむしろ、正しくない者に殺される道を黙って進み行かれた。正しくない者のためにこの世から取り去られたかのようであった。しかしその中にあって、キリストが示してくださいましたことは、あの十字架の贖いによって人の罪を許すということにおいて、人が本当の意味において正しいものとせられる道であったということです。正しさというものは、この世でいくらでも言われます。正しさというものはこの世において、実はいつも相対化されていきます。相争い、戦争する者たち、ぶつかり合い、紛争を起こす者たちも、どっちも自分たちの正義を言い、相手は嘘を言っていると言っているではありませんか。そして自分の正義を盾にして、他者を攻撃し、自分の暴力を正当化していく。この世の正しさは決して単純ではない。それぞれの言い分があるようにも思えてくるところも確かにある。しかも長い歴史があるではないか。その中で本当の正しさを求めるならば、もう神によるほかない。神によるということは、キリストのなさった一番大きな技である許しによるほかはないということであります。主は正しさを演説したり、正しさを見せるのではなくて、 正しくないものを許す方法、道によって正しさをお示しになり、いな、正しさを信ずる者にお与えくださる。はじめから痛まい、神と共にあって神であられる主なるイエス・キリストは、作り主としてその作られたものを愛し、慈しみ、何とかして滅びより救おうと世に下りたもうた。その誕生は、十字架の血潮によって許しを与え、罪の汚れを洗い清め、真っ白い衣を罪に汚れた者に着せようとしてくださるがため、それは復活の命に預かり、神の子とせられる新たな創造が、作り主なるキリストによって再び与えられるということであります。そしてその命の光の中を歩むように召されているのです。私どもコロナ禍で痛み、戦乱と暴力によって混乱するこの世の現実の中にあって、ここに十字架をともともに仰ぎ、復活の主の命の光のもとに、神様のご支配を信じて、そのために使える光の子として、2023年のクリスマスへと迎えたい。聖霊の助けと導きを祈ろうではありませんか。